私の話は、今ファウスト副館長がとても分かりやすく話してくださった結婚、家族、家庭という素晴らしいメッセージを基としたものです。私は特権を与えられ、教会の補助組織が機能するための教義と原則について、またそれらがどのように神権の系統と関連しているかを皆さんと話し合うよう割り当てられました。基盤を揺るぎないものとするため、この話は数人の大官庁の言葉を基とし、多くを直接引用しています。この勧告は皆さんが真剣指導者の指示のもと、補助組織で効果的な働きができるよう助けるようものです。また必要な時には、それぞれの地域の状況や手段に合わせて調整する際に役立つでしょう。この図にあるように、教会には若い男性、日曜学校、婦女教会、若い女性、初等教会の5つの保有組織があります。私の話は婦女教会、若い女性、初等教会の皆さんに向けたものです。残りの2つについては後の放送で取り上げられるでしょう。補助組織の役割は何でしょうか。この質問に答えるには、家族が神によって定められたものであり、神の子供たちの永遠の育成に対する創造主の計画の中心をなすものであることを思い起こす必要があります。教会の補助組織の基本的な役割と目的はイエス・キリストと福音に対する証を植え付け養うことです。またジョセフ・スミスの神聖な使命とイエス・キリストの教会の回復を教えます。これらの働きは、家族と個人が聖なる神権の導きを受けて回復した福音の立法と原則に従った生活を行うを助けてくれます。家族と家庭は義にかなった生活のもといです。神権は力であり、神権による指導は家族を助けるために主が設けてくださった方法です。聖典および承認された教材は、家族と個人が神の方法によって教えを受けるために与えられています。そのような教材の一つに、メルキゼデク神権者と婦女教会が学ぶこの新しいテキストがあります。今年はヒーバー・ジェイ・グランド大官庁の教えについて学びます。教会の補助組織は、個人、家族、神権者が神の望んでおられることを果たせるよう助けるために組織されています。しかし各組織は他の組織と十分に活動の調整を図る必要があります。そうすることで秩序を維持し、明らかにされた教義が純粋なまま保たれるようにするのです。この調整が最も効率よく行われるのは、神権者の指導のもとに開かれるステークやワードの評議会です。キンボル大官庁は次のように教えました。会に対する教会の使命は、原則を教え、プログラムを提供し、神権の祝福に預かれるようにすることです。会員はそれらを通して勝利へと備えます。個人や教会としての成功は、私たちが家庭で福音を実践することにどれだけ目を向けるかにかかっています。個人の責任と家族の役割をはっきりと理解しなければ、神権展開会や補助組織、さらにはワードやステークの目的を正しく理解することはできません。それらは会員が家庭で福音を実践できるよう助けるためにあるのです。それを理解できれば、プログラムよりも人の方が重要であることを知ることができます。また教会のプログラムが福音を中心とした家族を支援するためのものであり、家族を損なうためにあるものではないことを理解できるのです。家族を中心とした福音の実践は、神権および神権補助組織プログラムにはっきりと表されていなければなりません。そして必要であれば、 家族や家庭から目を背けさせるいくつかの任による活動を排除すべきです。以前、教会の歴史上重要な時期にハウド・ビーリー長老は身のすくむような責任に課せられました。当時、教会にあった多くの異なる組織を調整して、現在の統合された形にするように割り当てられたのです。この神聖な責任を通して、リー長老が得た洞察は、私たちにとって大きな助けとなるものです。ある大会で、リー大館長は貴重な勧告を与えました。家庭は義にかなった生活のもといです。親権プログラムは家庭を支援するために機能し、補助組織プログラムは貴重な補佐役になります。現在、家庭における指導や両親の働きを改善することの大切さを強調することが緊急に求められています。私たちが組織的に行うことの多くは、個人を築こうとするときの足場作りです。そして、人のための足場作りは間違いとはならないのです。D 大館長は次のことも強調しました。親権者の務めは、教会を強め、すべての教会員が自分の義務を果たせるように、また、補助組織がその名を示す、すべてのことをできるよう取り計らうことです。補助組織の務めは、親権者が教会を見守るのを助けることであり、同時に、親権者の指導と協力を得て、家庭を支えることです。さらに、大館長は、教会のプログラムは、家庭を強めることであると語り、こう宣言しました。子供の時間が全て教会のプログラムに捉えるようなことになれば、それは悲劇です。私たちの務めは、この世の影響から身を守るための最初の場所として、天の御父が備えられた家庭を強固にするため、そのことを心に留め、日々努力することです。ヒンクエ大館長はこのように教えました。私たちは親としての責任を、あたかも人生のすべてがそこにかかっているかのように、果たさなければなりません。なぜなら、事実、そうだからです。家庭に失敗すれば、人生にも失敗します。導きと助け、指示を祈り求めてください。そして、すべての責任の中で、最も重要な務めを果たすにあたって導いてくれる、御霊のささやきに従ってください。家庭における皆さんの指導の結果は、永遠に、影響を及ぼし続けるものなのです。1906年の総大会における説教で、ジョセフ・ F ・スミス大館長はこう教えました。私たちは、すべての親権評議会がその義務を悟り、責任を引き受け、その召しを尊んで大いなるものとする日が来ることを心待ちにしています。その日が来れば、現在、補助組織が行っている働きはほとんど必要なくなるでしょう。各店員会が果たすようになるからです。後に、ハウド・ビーリー大館長はこう説明しました。ジョセフ・ F ・スミス大館長の発言を多少誤解している人がいます。発言の意図は、これまでに作られた補助組織をなくすことではなく、親権展開の責任を増やして、これら既存の組織を強めようというものです。そのために、主の技のあらゆる面で親権が強調されるように、展員会はもっと多くのことに関わっていかなければなりません。教会の補助組織は、歴代大館長が述べたこれらの原則によって運営されています。それらの原則は、その後の大館長会によっても繰り返し教えられ、一貫して教会補助組織の働きの基盤となっています。補助組織はどのように運営されているのでしょうか。運営の基本原則を説明しましょう。後ほどこの放送で、これらの原則を実践する一つの方法を説明します。すべての補助組織は、ステークとワードの親権役員による直接の指導と勧告のもとに運営されます。そして、親権役員は、これらの組織に対する最終的な責任を担っているのです。神からの指示により、ステイ会長と監督は、 管理を任されているそれぞれの組織において、メッシュを与え、指導する鍵を保有しています。彼らは召すべき人について、啓示を通して確認を受ける鍵を持っており、役員や教師を召し、指示し、任命する責任があります。特にステーク会長には、メルキゼク神権のすべての召しに対する責任があります。これには大祭司、長老天会の役員、書記及び幹部書記の召しも含まれます。ステーク会長には、ステーク補助組織の役員を召す責任もあります。また監督は、アロン神権に関するすべての召し、並びに、ワード補助組織の役員全員の召しに対する責任を負います。補助組織の会長は、それぞれ副会長として働く人々を祈りの気持ちでよく考えて推薦するよう求められています。会長会が承認され、召されると、会長会全員でその組織の書記や教師などの役員を誰にするか祈りを持って評価し推薦します。ステー会長や監督は、与えられている鍵によって、確認の啓示を受けることができ、信仰箇条第5条に従って、召しの手続きを進めます。この霊感による方式を通して、王国の秩序を保たれます。この方式があることで、候補者を推薦する補助組織の役員には知らされていない情報が公表され、メシを伝えるかどうか確認を求むにあたって検討されます。イスラエルの教会の鍵を持っているステイ会長や監督は、ふさわしさに関する事柄や最新の配慮を要する家族の問題など、公に知らされていないことを理解しています。ですから、補助組織の会長は特定の責任に誰を推薦するか主の導きを求める必要がありますが、同時にこれはただの推薦でしかないことも承知しなければなりません。ステーク会長や監督はしばしば推薦された人を召すかどうか確認を受けます。しかし、いつもその人が召されるとは限りません。一つ一つの推薦事項に対し、それらが注意深く考慮され、祈りを持って決定されたものであることを理解して、十分に検討します。ステーク会長や監督は、通常、推薦された人について、補助組織の指導者と綿密な話し合いを行い、その組織が必要としていることを完全に理解して、初めて召しの確認を祈りによって求めるのです。その後、奉仕の召しを伝える前に、推薦を受けた人と面接し、ふさわしさを判断します。ステーク会長や監督の皆さん、補助組織の会長会を新たに召したときは、その組織の目的や目標を理解できるよう指導してください。副会長や副監督と集会を持ち、割り当てを果たし、地元の必要を満たす上で会長会に従ってほしいと望む指示を書き出します。このビジョンを新しい会長会と共有してください。そしてビジョンを実行するための計画を立てるよう依頼してください。ステー会長会やまた監督会の一員は会長会と定期的に会ってさらに指導し、会長会が問題を解決しようとするときに力になってください。皆さんはどのように奉仕すればよいのでしょうか。教会本部の補助組織の模範に習ってください。教会本部の補助組織は割り当てを受けた中央幹部である神権役員の指示のもとに働いています。また頻繁に会合を持つことによって重複した働きを避け、指導を簡潔にし、組織の教材が教義や教会の方針に沿っているか確認します。一致協力した働きが教会の負担を軽減する良い例として、最近初等教会が少年少女のために発行した神への信仰があります。現在世界中で使用されている神への務めを果たす及び若い女性個人の進歩プログラムもそうです。 これらの教材を簡潔でわかりやすく、しかも世界のどこでも実践できるものとするために、並々ならぬ努力が払われました。これらの教材は、教会本部の他の補助組織との協力によって完成しました。他の組織もそれぞれ同じような方法で教材を作りました。教材が完成すると、大官庁会と十二使徒定員会がその内容を確認し、証明します。図の青い線が示すように、補助組織の役員は、教会運営の各レベル、すなわち、教会本部、ステーク、ワードにおいて担当する真剣指導者が管理します。また、黒い点線は、教会本部の補助組織役員が、ステークやワードの役員と不定期に連絡を取っていることを示しています。しかし、教会本部の補助組織役員が、それぞれのステークやワードの役員を管理することはありません。教会の補助組織役員は、大いに増えてステークと連絡を取り、世界中で使用するために作った教材が適切であり、各補助組織の必要を満たし、家庭において家族を務めることに重点が置かれているか確認します。教会本部の補助組織の模範に習ってください。ステークの補助組織の役員である皆さんは、皆さんが立てた基本計画を実施する前に、ステーク会長会に知らせてください。ワードでも同じです。計画を実行する前に、監督会に計画を示さなければなりません。補助組織の役員が、ステークやワードの評議会に積極的、かつ効果的に参加することは、非常に大切です。ステーク会長会、監督会の皆さん、皆さんの指示のもと、各補助組織の会長会と個別に、そして定期的に会合を持ってください。会長会の働きを理解し、霊感あふれる勧告と導きを与えられるようにするためです。こうした時間の投資によって、各補助組織の尊い力が強められ、ステークやワード内の家族、個人が祝福を受けるのです。以前、大官庁はこう警告しました。教会の技は、あらゆる方面で、こと細かな事柄に至るまで、統制されるという重大な危機に陥っています。その結果、自発性がなくなるだけではなく、御霊が働くあらゆる機会も失われてしまいます。教会はこのような原則の上に築かれているのではありません。補助組織はそのすべての技において自発性を引き出す機会を与えるだけではなく、それを奨励しなければならないのです。活動を計画する際に注意すべきことをお話しましょう。一番必要なことが確実に満たされるようにしてください。しかし、良いことをたくさんしようとするあまり極端に走り、本来の目的が達成されないなどということのないようにしてください。一つ例を挙げましょう。最近のことですが、ある熱心なステーク婦女協会の会長会が、教会本部から発信される女性の大会の放送を利用することにしました。大会当日、ワード婦女協会会長会を対象に、4時間の訓練集会を行い、その後、盛大な食事会を開きました。もちろん、そのための食事、給仕、後片付けも地元の会長会が行いました。そして、婦女協会の放送が始まる頃には、姉妹たちの思考力は限界を超えていたのです。よく準備された放送を最大限に活用することはできませんでした。忘れないでください。仕事を増やしてはいけません。簡単にするのです。責任に召されたばかりで圧倒されている人はいないでしょうか。ピアノの弾き方や音楽方の説明を聞いて簡単そうだと思ったことはないでしょうか。ところがピアノに限らず努力を要することを実際にやってみようとするととても複雑に思えるのです。 それでも粘り強く続けているうちにもっと楽にずっと簡単にできるようになったのではないでしょうか。皆さんが勤勉に使えれば、主は新しい召しに関しても同じように助けを与えてくださいます。教会ではよく灌漑作業に例えて畑の隅々まで水を引くという言い方をします。しかしステークやワードの真剣指導者や補助組織の役員にとっては単に天から雨を降らせる方がはるかに良いのです。神聖な召しを受けた皆さんは神から霊感を受ける権利が与えられています。自信を持って霊感を求めてください。皆さんが最も小さな支部や最も大きなワードに所属しようと問題を抱えている地方部や完全に阻止されたステークに所属していようと、世界中のどこにいても皆さんは導きを受ける権利があります。そして霊感によって与えられた責任を果たし、皆さんが使える人々の必要を十分に満たすことができるのです。地上における神の王国の働き人である皆さん、私たちは皆さんを愛しています。皆さんのために祈っています。皆さんが霊感を受け、神聖な責任を果たす上で成功し、心から喜びを見出すことができるようお祈りします。イエス・キリストの御名により、アーメン。